太宰治作、新尺諸国話より、水神。物には堪忍ということがある。この心がけを忘れてはいけない。ちっとは辛いだろうが、我慢をするさ。夜の次には朝が来るんだ。冬の次には春が来るさ。決まりきっているんだ。世の中は陰陽陰陽と続いていくんだ。幸せと不幸せとは軒続きさ。ひでえ不幸せのすぐお隣は一応来福の大吉さ。ここの道理を忘れちゃいけない。来年はこれは何としても大吉に決まった。その時はお前も芝居の変わり目ごとにカゴで出かけるさ。それくらいの贅沢は許してあげます。構わないから出かけなさい。などと朝飯を軽く済ましてすぐ立ち上がる。つまらぬことをもっともらしい顔して言いながら、そそくさと羽織を引っ掛け、脇差し挟む。今日はいよいよ大晦日。借金だらけの我が家から一刻も早く逃れ出る分別。家に一銭でも大事の日なのに、手箱の底を書いて一部金二つ三つ。小粒銀三十ばかり財布に入れて懐中にねじ込み。お金は少し残しておいた。この中からお前の正月のお小遣いをのけて、あとは借金取りに少しずつばらまいてやって、亡くなったら寝ちまえ。借金取りの顔が見えないように、あちら向きに寝ると少しは気が楽だ。物には堪忍ということがある。今日一日の我慢だ。あちら向きに寝て死んだふりでもしているさ。世の中はいいよいいよと言い捨てて小走りに走って家を出た。家を出ると急に難しき顔して絵門を繕い、反り身になってそろりそろりと歩いて、物持ちの大旦那が下々の景気、世の移り変わりなど見て回っているみたいな余裕ありげな様子である。けれども内心は、天神様や観音様、南無八幡大菩薩、不動明をお参りして、弁天大国仁王までめちゃくちゃにありとあらゆる神仏のお名を唱えて、暴れ今日一日の大難逃れさせたまえ、助けたまえと念じて、目の先真っ暗、全身鳥肌立って、背筋から油汗が湧いて出て、世界に身を置くべき場所もなく、かかる地獄の思いの借財者の行き着くところは一つ、花町である。けれどもこの男、あちこちの茶屋に借りがある。借りのある茶屋の前は体を斜めにして、谷のように歩いて通り抜け、まだ一度も行ったことのない薄汚い茶屋の台所口からぬっと入り、ババはいるかと大きく出た。もともとこの男の人品骨柄は卑しくない。立派な顔をしている男ほど借金を多く作っているものである。悠然と台所に上がり込み。ああ、ここはまだ、晦日の支払いも済まないと見えて、あるわ、あるわ、書き付けが。ここに取り散らかしてある書き付け、全部で三四十両くらいのものか。世は様々。締めて三四十両の支払いを済ますこともできずに、大晦日を迎える家もあり、またわしの家のように、呉服屋の支払いだけでも百両。お金は惜しいと思わぬが、奥方の案内衝動楽は、大勢の使用人たちの手前、示しのつかぬこともあり、今度は少し控えてもらわなくては困るです。懲らしめのため、里へ帰そうかなど考えているうちに、あいにくと解任で、しかも今日この大晦日の忙しい中に産気づいて、朝から家中が上を下への大混雑、生まれぬ先から乳母を連れてくるやら、取り上げ婆を三人も四人も集めて、バカバカし。大体大長者から嫁をもらったのがわしの不覚。奥方の里から今朝は大勢見舞いに駆けつけ、それ山伏、それ祈祷、取り上げ婆をこっちで三人も四人も呼んできてあるのに、それでも足りずに医者を連れてきて次の間に控えさせ。これは何やら早め薬とか言って、鍋でぐつぐつ煮てござる。 安山のまじないにいるとか言って、ほやすがい、海馬、松茸の石突き、何のことやらわけのわからぬものを四方八方に使いを走らせて取り寄せ、つくづく金持ちの大げさな騒ぎ方に愛想がつきました。旦那様はこんな時には家に犬物だと言われて、これ幸いしたから声逃げてきました。まるでこれでは借金取りに追われて逃げてきたような形です。今日は大晦日だからそんな男もあるでしょうね。気の毒なものだ。一体どんな気持ちだろう。酒を飲んでも酔えないでしょうね。いやもう人様々、あはははと力のない笑い声を発し、時にどうです言うもやぼだが、もちろん大晦日の現金払いで子供の生まれるまでここで一日遊ばせてくれませんか。たまにはこんな小さい家でこっそり遊ぶのも悪くない。おや、正月の鯛を買いましたね。小さい、家が小さいからって遠慮しなくたっていいでしょう。何も縁起物だ、もっと大きいの買ったらどうと軽く言って、一部金一つババの膝の上に投げてやった。ババは宣告からニコニコ笑ってこの男の話に相槌を打っていたが、心の中で思うよ、さてさてバカな男だ、よくもまあそんな大嘘がつけたものだ。お客の口先を真に受けて私たちの商売ができるものか。水郷のお旦那がわざと台所口から入ってきて私たちを孫つけて喜ぶということもないわけではないが、目つきが違いますよ。さっき台所口から覗いたお前さんの目つきはまるで戸賀人の目つきだった。借金取りに追われてきたのさ。毎年大晦日になるとこんなお客が 2,3 人あるんだ。世間には似たものがたくさんある。玉虫色のお羽織に白塚の脇差し、知らぬ人が見たらおれきれきと思うかもしれないが、このババの目から見ると無用の小細工。大方15も年上のおい女房をわずかの持参金を目当てにもらい、その金もすぐ使い果たし、ブヨブヨ太って白髪頭の女房が横座りに座って鼻の頭に汗をかきながら、晩酌の相手も凄まじく稼ぎに身が入らず、七八置いてもったいなくも母親には黒米の唐臼を踏ませて、弟には煮豆売りに歩かせ、売れ残りの少なった煮豆は一家のお惣菜。それも母子の婆様が食べ過ぎると言って夫婦でじろりと睨むやつさ。それにしてもお産の騒ぎとはよく考えた。取り上げ婆が4人も詰めかけ、医者は次のまで早め薬とはよくできた。お互いにそんな身分になりたいものさね。おお母おめ、お金はそれでもいくらか持っているようだし、現金払いならこちらは客商売、まあごゆるりと遊んでらっしゃい。とにかくこの一部金いただいておきましょう。偽金でもないようだ。やれ嬉しやと馬場はこぼれるばかりの愛嬌を示して一部金を押しいただき、鯛など買わずにこの金は亭主に隠しておいて私の帯でも買いましょう。ほほほほ、今年の年の暮れは貧乏神と覚悟していたのに、このような大黒様が舞い込んでこれで来年中の幸せも決まりました。お礼を申し上げますよ旦那。さまあどうぞ。嫌ですよ、こんな汚い台所などにお座りになっていらしてはシャレすぎますよ。あんまり恐縮で冷や汗が出るじゃありませんか。なんぼなんでもお人柄に関わりますよ。どうも長者のお旦那に限って台所口がお好きで困ってしまいます。貧乏所帯の台所がよっぽど もの珍しいと見える。さ、ついにも程度がございます。どうぞ奥へ。世に恐ろしきものは茶屋のババのおせちである。お旦那はわざとはにかんで頭をかき、いやもうババにはかなわぬと言ってなよなよと座敷に上がり、何しろ食べ物にはわがままな男ですからそこは油断なく頼むと、どうにもキザなことを言った。ババは内心いよいよ呆れて、食べ物の味がわかる顔かよ
借金で首が回らず、青息と息で火を吹く力もないような情けない顔つきをしているくせに、食べ物にわがままは大笑いだ。粥油の販売も喉には通るまい。料理などは無駄なことだと、あり合わせの卵二つを道庫に投げ入れ、一番手数のかからぬ料理、腕卵にして塩を添え、酒と一緒に差し出せば、男は変な顔をして、これは卵ですか？
ええ、
お口に合いますか？どうですか？と馬場は平然たるものである。男はさすがに手をつけかね、腕組みして渋面作り、この辺は卵の産地か、何か由緒があらば聞きたい。馬場は吹き出したいのをこらえて、いいえ、卵に由緒も何も、これはお産に縁があるかと思って馬場の志し。それにまたおいしい料理の食べ飽きたお旦那は、よく腕卵など水郷に召し上がりますので。
おほほ、それでわかった。
いや結構、卵の形はいつ見てもよい。いっそのことこれに目鼻をつけてもらいましょうか、と極めてまずいシャレを言った。馬場は察して売れ残りの芸者一人を呼んで、あれは素性の悪い大バカの客だけれども、お金はまだいくらか持っているようだから、大晦日の少しは稼ぎになるだ、せいぜいおだててやるんだね、と小声で言い含めて、その不細工の芸者を客の座敷に突き出した。男はそれとも知らず、よう卵に目鼻のご入来、とはしゃいで腕卵を剥いて食べて、口の端に卵の黄身をくっつけ、あるいは今日は惚れられるかもしれぬと、我が家の火の車も一時忘れて、お酒を一本飲み二本飲みしているうちに、なんだかこの芸者見たことがあるような気がしてきた。バカではあるが、女についての記憶は悪強い男であった。女は大晦日の諸支払いの胸残用をしながらも、上辺は春のごとくただやたらに笑って客に酒を勧め、ああやだ、また一つ年を取るのよ。今年のお正月に十九の春なんて、お客さんにからかわれ羽をついても楽しく、何かいいこともあるかと思ってうかうか暮らしてるうちに、あなた一夜明けるともう二十歳じゃないの。二十歳なんて嫌ね。ああ楽しいのは十代限り。こんな派手な振り袖ももう来年からはおかしいわ。ああ嫌だ、と帯を叩いてもだえてみせた。思い出した、その帯を叩く手つきで思い出した。男は記憶力のバカ強いところを発揮した。ちょうど今から20年前、お前さんは花屋の宴会でわしの前に座り、今と同じことを言い、そんな手つきで帯を叩いたが、あの時にも確か19と言った。それから20年経ってるから、お前さん今年39だ。10代もクソもない、来年は40代だ。40まで振り袖を着ていたらもう振り袖に名残もなかろう。体が小さいから若く見えるが、いまだに19とはひどいじゃないか、と水神も思わず野暮の高声になって攻めつけると、女は何も言わずに伏し目になって合唱した。わしゃ仏さんではないよ、縁起でもない、拝むなよ、興ざめるね、酒でも飲もう。手を叩いて馬場を呼べば、馬場はいち早く座敷の不守備に気づいて、ことさらに陽気に笑いながら座敷に駆けつけ、まあお旦那おめでとうございます。どうしてもほなんしと決まりました。何が、と客は怪嫌な顔、のんきでいらっしゃる、お宅のお産お忘れですか。あそうか、生まれたか。何が何やらわけがわからなかった。いいえ、それはわかりませんが、今ねこのババが畳山で占ってみたところ、あなた三度やり直しても同じこと、どうしてもご難し、私の占いは当たりますよ。旦那おめでとうございます、と両手をついてお辞儀をした。客は眩しそうな顔をして、いやいや、そう改まってお祝いをやっても痛み入る。それ、 これはお祝儀と、またもや財布から一部金一つ取り出して馬場の膝元に投げ出した。とても忌々しい気持ちである。馬場は一部金を押しいただき、まあどうしましょうね、暮れからこのような嬉しいことばかり。思えば今日明け方の夢に千羽の鶴が空に舞い、視界波押し分けて万騎が泳ぎと、うっとりと上目遣いして物語を始めながら、お金を帯の間にしまい込んで、あの本当でございますよ、だんだん目が覚めてから、やれ不思議なありがたい夢よとひどく気がかりになっていたところに、あなた粋なお旦那がお産の住むまで宿を貸せと台所口からご入来ですものね。夢はやっぱり正夢、これも日頃のお不動信心のおかげでございましょうか。ほほほ。と、ここを鮮度と必死のお世辞。あまりといえばあまりの歯の浮くような見えすいたお世辞ゆえ、客は助からぬ気持ちで、わかったわかった、めでたいよ。ところで何か食うものはないか。と苦々しげに言い放った。おやまあ、とババは大げさにのけぞって驚き。どうかと心配しておりましたのに、卵はお気に召したと見え、残らずお上がりになってしまった。ついなお方は、これだから好きさ。食べ物に飽きたお旦那には、こんなものが随分珍しいと見える。さ、それでは、今度は何を差し上げましょうか。数の子などいかが。これも手数がかからなくていい。数の子か。客は悲痛な顔をした。あら、だって、お産にちなんで、数の子ですよ。ねえ、つぼみさん、縁起物ですものね。ちょっと洒落た趣向じゃありませんか。お旦那はそんな水郷なお料理が一番好きだってさ。と言い捨てて素早く立ち去る。旦那はいよいよ難しい顔をして、今、あのババは、つぼみさんと言ったが、お前さんの名はつぼみか。え、そうよ。女は破れかぶれで、ツンとして答える。あの、花のつぼみのつぼみか。くどいわね、何度言ったって同じじゃないの。あなただって髪の毛が薄いくせに何を言ってるの。ひどいわ、ひどいわ、と言って泣き出した。泣きながら、あなた、お金ある。と露骨なことを口走った。客は驚き、少しは、はい。私にください。色気も何もあったものでない。困っているのよ、本当に。今年の暮れほど困ったことはない。上の娘をよそに片付けて、まず一安心と思っていたら、それがあなた一年経つか経たないうちに、小敷のような身なりで赤子を抱え、四五日前に私のところへ帰ってきて、店主が手拭いを下げて銭湯へ出かけて、それっきり他の女のところへ行ってしまったと泣きながら言うけれど、馬鹿らしい話じゃありませんか。娘もぼんやりだけど、その亭主もひどいじゃありませんか。育ちがいいとか言って、のっぺりした顔の徘徊だかなんだかお得意なんだそうで、私は初めから気が進まなかったのに、娘が惚れ込んでしまってるもんだから、仕方なく一緒にさせた。銭湯へ行ってそのまま家へ帰らないとは、あんまり人を踏みつけています。笑い事じゃない。娘はこれから赤子を抱えてどうなるのです。それでは、お前さんに孫もあるのだね。あります。とニコリともせず言い切ってぐいっと振り上げた。顔はすごかった。馬鹿にしないでください。私だって人間の端くれです。子もできれば孫もできます。何の死にもないじゃないか。お金をくださいよ。あなた大変なお金持ちだって言うじゃありませんか。と言って頬を引きつらせて妙に笑った。水神にはその笑いが答えた。いや、そんなでもないが、少しならあるよ。とうろたえ気味で財布から最後の一部金を投げ出し、ああ、今頃は我が家の女房、借金取りに背を向けて寝て死んだふりをしているのだ。 この一部金一つでもあれば、せめて三、四人の借金取りの笑顔を見ることはできるのに。思えば馬鹿なことをした。と後悔やら恐怖やら焦燥やらで胸がワクワクして、生きておられぬ気持ちになり、ああ、めでたい。馬場の占いが男のことは嬉しいね。なかなか話せる馬場ではないか。とかすれた声で言ってはみたが、つぼみはふんと笑って、お酒でもうんと飲んで騒ぎましょうか。と万事を察して、お調子を取りに立った。客は一人取り残されて、暗淡優秀やる方なく、つい苦し紛れのおならなど出て、それもつまらない思いで立ち上がって障子を開けて匂いを放散させる。あれは伊佐のさ、と月もない小唄を口ずさんでみたが、一向に気持ちが浮き立たず、やがて39歳のつぼみを相手にガブガブ茶碗酒を煽っても、ただ寮に真面目になるばかりで顔見合わせてはため息をつき、まだ日が暮れぬか。冗談でしょ、お昼にもなりません。さてさて日が長い。地獄の半日は竜宮の百年千年。腕卵のゲップばかり出て、悲しさ限りなく。お前さんもお帰れ。わしゃこれから人寝入りだ。目が覚めた頃にはお産も済んでるだろう。と今は我が嘘に自ら苦笑しごろりと寝転び。本当にもう帰ってくれ。その顔を二度と再び見せてくれるな。と力ない声で嘆願した。
帰ります。
とつぼみは落ち着いて客のお膳の数の子を二つ三つ口に放り込み。ついでにお昼ご飯ここでご馳走になりましょう。客は目をつぶっても眠られず、我が身がぐるぐる大渦巻きの底に巻き込まれるような気持ちで、バタンバタンと寝返りを打ち、南無阿弥陀と思わずお念仏が出たとき、廊下に荒き足音がして、いやー、ここにいたとでっちらしき南の若い衆二人、部屋に飛び込んできて、旦那ひどいじゃないか。てっきりこの界隈と見込みをつけ、一軒一軒探して、いやもう大骨折りさ。ないものはいただこうとは申しませんが、こうしてのんきそうに遊ぶぐらいのお金があったら、少しはこっちにも回してくれるものですよ。今年の勘定はと言って書き付けを差し出し、寝ているのを引き起こして詰め寄って何やら小声で談判ひとしきりの後、財布の小粒銀ありったけ、それに玉虫色のお羽織、白塚の脇差し、着物までも脱がせて若衆二人それぞれ風呂敷に包んで、後のお勘定は正月5日まで、と言い捨て忙しそうに立ち去った。水神は下着一枚の奇妙な格好で気味悪くにやりと笑い、どうもね、友人から泣きつかれて判を押してやったが、その友人が破産したとやら、こちらまで飛んだ迷惑。金を貸すとも判は押すなとはここのところだ。とにかく大晦日には思わぬことが出退いたす。この姿では外へも出られん。暗くなるまでここで一眠りさせていただきましょう。と、これはまた辛い狸寝入り。いいよ、いいよ、と念じて、我が家の女房と全く同様の死んだふりの形となった。台所では、馬場とつぼみが、馬鹿というのはまだ少し脈のある人のことと話し合って大笑いである。とかく、昔の何はあたり。このような水神と恐ろしい茶屋が多かったと、その昔にはやはり何話の水神の一人であった、古老の十回。